第世界に向けてアルゼンチン日本語番組キャスターの上田恵子です。新型コロナウイルスの世界的感染パンデミックでいろいろ大変ですが、皆様お元気ですか？ラエウィークリー特別番組お伝えします。アルゼンチンでは昨年の3月19日より外出禁止令が出され、現在に至っています。外出禁止となってから必要最小限の買い物だけが許されていました。医療や食料品販売、製造、出前サービス、廃棄物回収など緊急時に最小限必要とされるサービスが国を支えて毎日の生活が可能になっていました。現在ではだいぶ緩和されていますが、公共交通機関の使用は現在でも緊急時必要不可欠とされる職業の人たちだけが限定で使用可能となっているので、そうでない私たちのラエスタッフは全員在宅ワークとなっています。アルゼンチンでのコロナ禍についてラエのウェブサイト www.rae.com.ar に掲載されています。そして特別番組やトピックニュースもウェブサイトで更新しています。4月6日より新しい放送スケジュールとなり、短波放送日本語番組は月曜日から金曜日 UTC 時間8時から9時まで、周波数 5950kHz、 出力 100kW、 北米西部およびアジアへ向けてマイアミのオキチョビの送信機より放送となっています。ラエ短波放送のスケジュールもウェブサイトでチェックできます。 YouTube でもラエのチャンネルが開設され、コンテンツがアップロードされます。カナルラエアルヘンティーナと検索バーに入力してください。私もブエノスアイレス市ベルグラーノ地区の自宅で作業する日々です。現在アルゼンチン国営ラジオ放送局は AM 放送、FM 放送と短波放送、すべて AM 放送に一本化されているので、ラエのウェブサイトで聞けるインターネットストリーミング配信も AM 放送で現地アルゼンチンのニュースをスペイン語でお楽しみいただけます。マイアミ送信機経由でリレー放送となるラエの短波放送では、これまで放送された番組が再放送されています。これからは状況が許される限り新しいコンテンツを皆様にお届けしたいと思っています。受信リポートの宛先は qslrae@gmail.com で、 DX 情報番組担当のアルナルド・スラーエンさんにより確認された後、デジタル QSL カードが返信されることになります。ラエ世界に向けてアルゼンチン。新型コロナウイルス、人類の歴史を乗り換えてしまったパンデミック。アルゼンチンは12歳から17歳までの少年少女のワクチン接種予約受け付けます。今週月曜日よりブエノスアイレス州やコリエンテス州などで基礎疾患がある12歳から17歳までの少年少女のモデルナ社のワクチン接種予約の受付が始まりました。脳神経、神経系、呼吸器官系、肥満、糖尿病などを含む新型コロナウイルス感染症罹患の際重症に陥るリスクがある疾患を持っている少年少女が対象となります。保健省によると、この状況に当てはまる少年少女は全国に推定90万人いるとみられ、米国政府よりアルゼンチン政府に寄付された300万回分のモデルナ社のワクチンが適用されます。先週までアルゼンチンでは46件の新型コロナウイルスデルタ変異株罹患の患者のケースが報告されており、同変異株の市中感染を防ぐため、集団免疫達成のため若年層への接種が始まります。他国と比較すると、国内で見られるワクチンへの信頼度は高いと保健大臣はコメントしました。 カルラ・ビソーティ保健大臣は、全国で1回目のワクチン接種を受けた人口の比率は 50% となっており、新型コロナウイルスデルタ変異株感染拡大を防ぐため大きな役割を果たしていると語りました。同変異株による市中感染の可能性はあると述べ、それを防ぐため手洗い、3密回避など日常の予防策を徹底し、海外からの帰国者は PCR 検査と隔離対策を厳格に行わなければいけないと指摘しました。現在不足しているスプートニック V ワクチンの2回目接種分については、政府は一刻も早い供給をロシア側に求めていると語りました。ラテンアメリカ諸国として、アルゼンチン、ブラジル、メキシコとコロンビアはワクチン接種回数で世界平均を超えています。国際機関やアワーデータデイなどの NGO によると、1回目のワクチン接種を受けた人口世界平均で 27% となっており、ラテンアメリカ諸国のアルゼンチン、ブラジル、メキシコ、コロンビア、チリとウルグアイはこの平均値を上回っています。ウルグアイは人口の 30% が1回目の接種を受けており、次いでチリが 72%、 カナダが 70%、 英国が 68% となっています。
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo.
Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca.
Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo.
Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando.
Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecer un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo.
ラエ世界に向けてアルゼンチン、アメリカ大陸ニュース。ラテンアメリカ最大の連合機関セラックの来年度の議長国としてアルゼンチンの名前が挙がりました。33のラテンアメリカカリブ海諸国で構成される機関で、先週末行われたセラック第21回外相会議で本年度議長国を務めたメキシコのアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領が来年度の議長国としてアルゼンチンを推薦しました。9月に各国の首脳が集まりサミットが行われ、その席上アルゼンチンを来年度の議長国として可決されることになっています。行われた外相会議でアルゼンチンのフェリーペ・ソラ外相は本年度のメキシコの働きに謝意を表し、来年度へ向けてのアルゼンチンの貢献を確約しました。キューバ、シンガーソングライターのパブロ・ミラネスは市民の抗議活動支持を表明しました。現在全国で見られる市民抗議活動支持をこれまでシンガーソングライターのシルビオ・ロドリーゲスと作家のレオナルド・パドゥーラが表明しており、そこにもう一人のシンガーソングライターパブロ・ミラネスが加わりました。自身の Facebook のアカウントで、何十年もの間政権のため全てを捧げてきた民衆を抑圧するのは無責任で無意味だと、市民の抗議活動を支持するコメントをパブロ・ミラネスは出しています。パブロ・ミラネスは78歳で、シルビオ・ロドリーゲスと共に抗議を歌うヌエバ・トローバ・ムーブメントの旗手で、1992年にはキューバの政治システムは完全に破綻しているとの確信を持ったと述べ、以降キューバの警察機関と政府の誤りと不正を声にしている人物です。どんな状況の中でもキューバの人々は自由に満ち、抑圧と空腹なしの共生と繁栄のシステムを必ず見つけることを信じていると語り、そのためには若者が変革の原動力になるであろうと示唆しました。ベネズエラ、米国とノルウェーの仲介で野党と交渉をこの8月メキシコで行います。ニコラス・マドゥーロ大統領は米国とノルウェーの仲介をもってメキシコでこの8月野党と交渉の場が持たれることを期待すると述べました。2018年のマドゥーロ大統領再選となった選挙は不正が行われたとし、全国の50カ国がベネズエラの暫定大統領として認めるホアン・グアイドー氏率いる野党と話し合いの場を持つことをこれまで何度も表明しています。これまでこの交渉の場に立つことを経済制裁解除を条件として挙げています。本年の11月の21日、ベネズエラで全国州知事及び市長選挙が行われる予定で、マドゥーロ政権は結果すべて容認すると発表しています。最後に両サイドが話し合いの場に立ち会ったのが2019年バルバドスで、同じくノルウェーの仲介でしたが合意には達しませんでした。ペルー、カスティージョ新大統領は大統領としての報酬は受け取らないと表明しました。ペドロ・カスティージョ新大統領は所属するペルーリブレ党の会議で大統領としての報酬は受け取らないと表明し、議員と閣僚の報酬削減を国会に提案すると発表しました。水曜日、国家主任就任式が行われ、木曜日には19世紀の独立戦争でスペイン軍に勝利した歴史的な場所コンドルクーナの丘のふもとで大統領宣誓式が行われました。 アルゼンチン選手団 in 東京2020来オリンピックニュース。アルゼンチン初のメダル、ロスプーマス7人制ラグビー銅メダル。7人制ラグビーでアルゼンチンの選抜ロスプーマスは英国ナショナルチームを17対12で倒し、今回のオリンピックでアルゼンチン選手団メダル第1号となる銅メダル獲得の快挙を成し遂げました。東京オリンピックスタジアムでヘッドコーチサンティアゴ・ゴメス・コラ監督率いるアルゼンチン選抜は選手の怪我、退場、出場停止などでフォーメーション形成が難しくなりました。試合の後、ゴメス・コラ監督は、ここまでの道のりは厳しかったが、このメダルはその全てに値する。選手たちは賢く目指していたトップ4チームという目標を達成したと語りました。アルゼンチンが準決勝で対戦したフィジーが決勝戦でニュージーランドを破り金メダルとなり、2016年のリオオリンピック金メダル連覇となりました。フィールドホッケー女子ラス・レオーナスは準決勝進出を決めました。フィールドホッケー女子ラス・レオーナスはB グループ第3試合で中国選抜を3対2で破り、準々決勝進出を決めました。今回のオリンピック、初戦でニュージーランドに選抜に敗れましたが、その後スペインと中国に勝利し、B グループ最下位の日本と対戦します。ラス・レオーナスのグループ予選突破という最初の目標は達成され、準々決勝敗退で終わった2016年のリオオリンピックの結果を巻き返しにかかります。サンティアゴ・ランヘ選手とセシリア・カラーンサ選手はセーリングで幸先良いスタートを切りました。2016年のリオオリンピック金メダリストのセーリングのサンティアゴ・ランヘ選手とセシリア・カラーンサ選手は最初の3レースを終え、米国とフランスとともに第4位となっています。現在の暫定トップはイタリア、次いでドイツとオーストラリアとなっています。バレーボール男子フランスを破り初金星を挙げました。有明アリーナで行われた試合で、マルセロ・メンデス監督が率いるバレーボール男子アルゼンチン選抜はフランスを3対2で破り、準々決勝進出の可能性はまだ残っています。初戦対ロシア戦1対3、そして第2試合対ブラジル戦2対3と敗戦続きで迎えた第3試合に勝利し、金曜日チュニジアと対戦し、グループ予選最後の試合は日曜日米国との対戦となっています。サッカー男子、スペインと引き分けで試合終了しましたが、グループ予選敗退となりました。サッカー選抜男子、トーマス・ベルモンテ選手がゴールを決め、スペインと1対1の同点で試合終了となりましたが、アルゼンチン選抜はグループ予選敗退となりました。ラエ、世界に向けてアルゼンチン。環境トピックニュース。リオネグロ州沿いの海岸でシャチの赤ちゃん1頭が観察されました。生後数日とみられるシャチの赤ちゃんの1頭の姿が、アルゼンチン南部リオネグロ州の海岸沿いのプンタ・ベルメーホで見られました。海上哺乳類ウォッチング機関ペニンスラ・バルデス・オルカス・リサーチによると、見られた地域付近には、シャチが食料とするアザラシの生息地域となっています。リオネグロ州沿いの海岸でシャチの姿が見られたのは今回が初めてで、呼吸するため浮上したと見られています。 シャチの繁殖サイクルは3年または7年ごとで、最長メスで80年、オスで55年の寿命となっています。短波放送と DX。 DX 情報番組、2021年7月第5週番組。まずは短波放送受信情報です。ブラジルの ZYE521 インコンフィデンシアラジオベロオリソンテより発信、周波数 6010kHz、 UTC 時間11時、出力わずか 5kW、 ポルトガル語番組が放送されています。コロンビアのラ・モンターニャ・コロンビア、周波数 4940kHz、 60m バンド、出力 1kW、 マイカオより発信、 UTC 時間8時に放送が確認されています。キューバのラジオ・レベルデ、周波数 5025kHz と、ラディオ・プログレッソ、周波数4760kHz、 両ラジオともハバナより発信されています。アルゼンチンのニュースです。ブエノスアイレス州西部のウルリンガム市に位置する国立ウルリンガム大学は、近々 FM ラジオ放送を開始します。同市内の教育機関で制作される独自のコンテンツが放送されることになります。初等学校と高等学校では、それぞれの学科に関連する10分から15分にわたる番組で、本年上半期プラットフォームに載せられていきます。大学レベルでは、働く女性、家庭における女性、女性に対する暴力などがテーマとして扱われます。最初の番組は7月から8月の間に放送されることになります。ラジオ番組制作のため、ウルリンガム大学では、脚本の書き方、インタビューの仕方などの指導を行い、最終的に番組編集を行い、放送されることになります。コロナ禍去った後、同大学内の放送施設見学できるようになります。ウルグアイのニュースです。公共放送が新しくなります。7月22日より、ウルグアイ国営テレビは名前を変え、カナル5となり、ニュース番組のセットも新しいものとなります。オリンピックも放送されることになります。またニュースサイトは mediospublicos.ui となり、コラムニストも増やされます。公共放送の名前のもと、全国レベルで放送、ラジオウルグアイ 1050AM と、音楽専門の2局のラジオ、バベル 97.1FM と、クラシカ 650AM があります。ウルグアイ初の科学、芸術と文化を中心とするラジオクルトゥーラ 1290AM も始まります。パラグアイのニュースです。サンペドロ国営ラジオ放送局は、この8月創立8周年を迎えます。パラグアイ東部で最も大きな地域でのラジオ開局で、それまで国のラジオ放送が届かなかった場所です。2013年の8月8日、まず FM 放送が行われ、最初は1時間のレコードが流されていましたが、次々と他のレコードが持ってこられ、朝6時から午後6時まで放送は延長されていきました。サンペドロ国営ラジオ 105.9FM は、常勤で10人のスタッフが働いています。毎日早朝5時にニュースで始まります。 ドミニカ共和国のニュースです。7月23日ラジオの日が祝われ、ドミニカ通信研究所とドミニカラジオ放送は協定を結びました。また7月6日亡くなったドミニカラジオ界に多大な功労を尽くしたアナウンサーのウィリー・ロドリーゲス氏を追悼するセレモニーも行われました。最後にメキシコのニュースです。メキシコ通信局より国立先住民族センターに放送ライセンス使用許可がおります。先住民族言語の一つヤキ語番組の放送が行われる予定となっています。ではでは、南半球の日本の正反対に位置するアルゼンチンよりまたお会いすることができる日までごきげんよう、さようなら。日本語訳ナレーション上田恵子、編集ファビアン・パニッシ、制作シルバーナ・アベジャネーダ、ウェブサイトフリアン・コルテス。